はい、おはようございます。今日も共に御言葉を学ぶ機会を心から感謝いたします。今日はルカによる福音書の22章の31節2節をまずお読みしますが、ルカによる福音書の22章の31節から32節です。どうでしょうか。私たちはいろいろこう試練にあったり困難の中で、周りの方にですね、あなたのために祈ってますよとか、愛してますよ、祈ってますよっていうふうにこう言われると、それはかなり励みになりますよね。で、本当に私たちはそのような意味では互いに祈り合う、励まし合う、そういうものであるはずですね。まあ、今朝ですね、私たちはこのルカによる福音書の22章、そうですね、聖書の終わりの方の163ページ、ルカの22章の31節から32節ですが、今日ですね、このあなたのために祈っているというこのイエス様がですね、ペテロにお話しくださったことを考えていきたいと思います。まず聖書を読みしますが、ルカの22章31節、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。まあ、このようにですね、まあ、イエス様がペテロに対してあなたのために祈っているよというね、ふうに言われました。そう考えると本当に私たちは、あ、イエス様が、ね、私たちのために祈ってくだされば素晴らしいねと感じるわけですよね。で、今日はですね、このところと、そしてもう一箇所を通して、実際イエス様が私たちのためにこのように祈っておられますよということをね、一緒に考えたいと思いますね。さあ、まあ、まずこのイエス様がペテロに対しておっしゃったことについて少し考えたいと思いますね。まあ、なぜこのようにペテロのために祈られたかということですが、今読んだようにサタンがふるいにかけようとしているっていうね、ことですよね。まあ、福音書には福音書4つありまして、まあ、このことについてその中の3つに記されてますが、もう一箇所、マルコの14章の27節から見たいと思います。マルコの福音書の27節から31節を見てみますと、新約聖書の終わりの方の97ページになりますね。97ページ、マルコの14章の27節ですね。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤに行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。まあ、 イエス様が十字架にかかられる前の夜、このような会話がありましたね。で、イエス様がなぜこのペテロのために祈られたかと言いますと、その理由ですね、それはこのさっき読んだルカの22章の29節にあるように、みんながこう散らされるからですね。あ、ごめんなさい、マルコのですね、マルコの14章ですね、29節にあるように、ちりぢりになるから。で、しかしこのペテロはですね、それはない、私は決してそんなことしません、しかしながらイエス様は、いや、そうなりますよ。そして実際にどうなるのか、まあ、イエス様を3度知らないと、まあ、今夜中にこの鶏が鳴く前にね、そのように言いますよと、まあ、言いましたね。で、結局さっきルカによる福音書で見たように、サタンは、悪魔がこのペテロや他の弟子たちを狙ってますね、ふるいにかけようとしてます。で、そのような中でペテロのためにイエス様が祈ってますね。そしてどのように祈られたかと言いますと、まあ、ルカによる福音書に戻りますが、この信仰がなくならないように、ね、まあ、祈られたということですね。32節ですが、ルカの22章32節、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。まあ、結局サタンがこのペテロを試さないように、試みないようにとは祈ってませんね。ただそのように、あるいはイエス様が、このペテロが三度死を知らないとペテロが言う、で、そのそういうことがないように祈ったわけでもないんです。ね、そうではなくて、こういう試練は来る、試される。結局大変なことをするけれども、その中で信仰がなくならないように、そのような中で信仰が守られ、立ち直ることができるように、まあ、そのように祈ってますね。で、まあ、その理由には一つには、さっきも読んだように。自分は決してそんなことはしませんと、ペテロが、まあ、自信満々ですから、ですから高慢ですから、ですからその問題が暴かれるために、まあ、このようなことをお許しになったんですけど、そういう中でこの信仰がなくならないようにとね、まあ、祈ってます。結局、ペテロも自分の弱さをちゃんと理解していませんが、それを理解できるように、そして主に頼らなければならないように、主は願い、そのような中でペテロの信仰がなくならないように、そしてペテロがそういう中で他の弟子たちの励みとなることができるようにということですね。で、まあ、一つ考えると、この十字架の前ですよね、どうでしょうか皆さん、まあ、私たちの場合は例えばこの先どうなるかわからない場合も多くありますね。でもイエス様はこれから十字架にかかるということはちゃんと理解してますね。例えば明日はとっても大変な試練が待ってるね。で、そんなような私たちですよね。そういうような中で私たちはその他人のために祈ったりしますか、ね、でもイエス様はそういう本当に相当、まあ、この十字架にかかられ、私たちのために罪となり、最もイエス様にとってつらいことが明日起こるというのに、ペテロのために祈ってますね。で、結局そのように、まあ、祈りましたが、 結果はどうかというと、まあ、実際ですね、イエス様がおっしゃるように彼は3度イエス様を知らないと言いました。でもしかしながらイエス様が祈られたように、ペテロがそういう中でその自分の罪に目覚め、悔い改め、結局信仰を捨てずに保たれて、そしてイエス様に後から仕えるようになりました。でその経験を通して結局ペテロは自分の高慢に目覚め、謙遜を学び、また自分がいかにこう強いと思ってたのが実際は弱いで、本当に神様に頼らなければならないことを学ばれたんですね。まあ、このようにイエス様が祈られるというのは新約聖書の中で いっぱい見ますね。で特にその他のために取りなしの祈りをする、他のもののために祈られる様子は多く見られますね。でそのような中でいつもイエス様の祈りが聞かれてますね。それはなぜかというとイエス様は絶えず天のお父様の御胸に沿って祈ってますから、聞かれるわけですね。まあ、時には私たちの祈りは天のお父様の御胸に沿っていないこともありますが、でもイエス様の祈りはいつも天のお父様の御胸に沿って、またそれは私たちの最も必要なことを把握して祈っておられますね。さあでも今日はこのようにペテロの様子を見ましたが、今日実際一番見たい御言葉はここではなくて、ルカではなくて、ローマ書の8章の34節ですね。ローマ書8章の34節です。302ページになりますが、聖書の終わりの方の302ページ、ローマ8章の34節ですね。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。この34節を特に注目したいんですね。まあ、この先週私たちがこのイエス様が勝利をもって天に上げられ、神の右に座しておられることを見ましたが、そこでじゃあ何をしておられるかといいますと、神の右の座につき私たちのために取りなしてくださるのですとありますね。まあ、このことを特に注目したいんですが、まあ、でもその中でですね、結局この神イエス様からの素晴らしい約束ですが、すなわち、どういうことかというと、イエス様はペテロのために祈られましたね。確かに他に多くの方々のために新約聖書の中で祈られました。でもですね、今日私たちのために祈っておられます、ね、今日はつまりの主を信じるあなたのためにイエス様は祈っておられるんですね。それはなんかとても不思議なことじゃないですか。私はね、まあこのあなたのために祈っていますと言われると、ね、人に言われると励まされますが、でもイエス様が私たちにそのようにおっしゃってるんですね。祈ってます。さあでもこの祈っていることについて考える上で、ここの約束の、まあ、文脈ですね、前後関係、その周りの状況をちょっと見ながら、じゃあ何を祈っておられるかということですね。まあいろいろだと思いますけれども、ここの箇所ですね、そういうことでは28節以降、そうこの28節から、まあ、実際8章全体ですが、ちょっと時間の関係で無理ですが、28節から最後の39節あたりがこのいわば 文脈ですね、前後関係ですよね。ここの約束の、まあ、いわば背景ですね。で、まずじゃあ28節を読みしますが、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。28節にはまず言われていることは、神様がこの信者のためにすべてを益としてくださる。すべてを、すなわちどんな状況にあってもそれが私たちのための益となるというふうにまず約束されていますね。でこの益というのは私たちは通常益となるというと、まあ、何か得するような、まあ確かにそうなんですけど、まあ例えばもうちょっとお金儲けするとか、健康がねちょっと損なわれ、病気だったの元気になったりとか、人との付き合いがうまくいくとか、まあそんなふうに考えがちですよね。 得する、でもまあそういう面もなくはないのかもしれませんが、でもそういうものじゃないんですね。29節、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。さあこの神様が何を益として考えておられるかというと、まあ一言で言うとすれば、それは私たちがキリストに似るということです。キリストに似る、すなわち私たちの銀行口座が膨らむとか元気になるとか、ちょっとマイクがね今日はこの方がいいかな。はい、じゃあはい。で、ですからそういうようなこう通常考える益ではなくて、私たちがこの、まあ、人として人間として、この成長する、すなわちそれはキリストに似る。キリストは人となり、そして、まあ、理想的な模範的な最もこう、ね、罪のない神様との関係、人との関係において最も素晴らしい、そのように私たちも成長することですね。これが神様の願うことであり、益として益と考えて、そしてそのために私たちに働きかけてくださるわけですね。30節を見ても、神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになります。だから、まあ、このようにこの神様のはこのゴールを立てて、まあ、私たちを召し救いに入れ義と認め、そしてさらに栄光をお与えになりましたと、その栄光をお与えになりましたと過去形で言っていますが、実際問題それは将来です。まだ先なんです。でも先なんですが、確定なんです。決まってます。決まってますから、神様の側からすれば確定ですから、過去形で表現してます。すなわち私たちはイエス様を信じてもまだその未熟です。まだその成長の最中です。私たちはまだ栄光に栄光が与えられてない。まだイエス様のように変わっていない、その最中ですね。でもそのようになることが定まっており、神様がそのようにしてくださるということですね。だから、まあ、将来のことですが過去形に表現してますね。でそのようなこともあって、31節見ますと、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。でこのようなことを受けて、神様が私たちの中にこのように働いてくださるからには、 じゃあ誰がその私たちに敵対できるでしょうか。それはだから神様が最高の力権威を持っておられますから、一体誰がそれに反対できましょうかっていう、こういうことですよね。その神様のご計画を潰すことが誰もできないというね、まあ、こういうことで32節では、私たち全てのためにご自分の御子を抑え惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのことを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。だからここでも本当に神様がすでに最も尊いイエス様御子をお捧げくださった、この私たちを救うためにそのようにしてくださったのですから、ですからその当然ですが途中で投げ出したりはしません。いや、私たちに必要なものを全て備えてくださいます。すなわちそのゴールに到達できるように主は備えてくださいますということなんですね。だから結局ゴールはこのキリストにいるとね。だ結局神様が私たちを義と認めますから、33節では、神に選ばれた人々を訴える者は誰ですか、神が義と認めてくださるのです。まあ32節と似てますよね。最高の権威ある方が私たちを義と認めてくださったならば、じゃあ誰がそれをひっくり返すことができますか。それはもうないわけですね。確定ですよね。そして今日のこの34節になりますね。まあ、34節の中にもいろいろありますから、見ますと、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、まあ、これイエス様ですね。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。結局、このイエス様が私たちのために死んだ、死なれた、十字架において、ね、本当に私たちのこの罪の裁きを、そこで受けて、そして、いや、蘇られた方とありますが、それで終わったわけではなくて、3日目に勝利をもってよみがえられた。何を勝利したんですか。結局イエス様個人が死に打ち勝って勝利したではないんです。イエス様も勝利しましたが、イエス様が私たちのために勝利を勝ち取った。だから結局その罪の代価を完全に支払い終え、この私たちを救うことが確定の上で勝利を持ってよみがえった。これが私たちのこの救いの救いのこの確信のベースですよね。イエス様がそれを勝ち取った。そしてそのよみがえった今はもう生きておられるイエス様が神様の右に席に座に着かれ、でそこでじゃあどうしていらっしゃるかというと、私たちのために祈ってくださる。一度ではなくて、まあいつものように印象を受けますよね。本当は私たちのために絶えず祈ってくださる。まあもちろん私は人間ですから、皆さんのために祈りますと言ってもその限界がありますね。だから一日中いつもいつもこう祈るようなこともまあできませんね。でしかも人数が増えたら増えたでちょっと頭が回転しなくなったりしますよね。いや、そういう人間ですからね。いや、でもそのイエス様は神様です。無限なるお方です。で私たちを一人一人の必要を全て把握しておられます。私たち自身以上に把握しておられまして、そして私たちのために今日祈っておられます。あのペテロのように、いやそれよりすごいと思いますが祈ってくださるんですね。 ね、私たちは誰かに祈ってますよと言われると励まされますが、でもイエス様が私たちのために祈ってます。これは本当にすごいことじゃないでしょうか。結局イエス様が私の問題をすべて知っておられます。私も気づいてない問題も知ってます。まあペテロもそうですよね。いやいやイエス様、私は大丈夫ですよとこう言っているペテロは実際は大丈夫じゃなかったですよね。だから私たちも気づいていない心に潜む傲慢や他のさまざまな罪や問題や悩みやさまざまなことは主はお見通しなんですが、そのような私たちのために主は祈ってくださる。でしかもこの私たちのすべてを知っておられるだけではなく、天のお父様、まあ私たちの天のお父様でもありますが、天のお父様、神様の御旨をちゃんとすべて把握しておられますから、それに沿って祈ってくださる。これは本当にびっくりすることじゃないでしょうかね。イエス様の祈りが聞き入れられないとか、そういうことは話にならないですよね。もちろん聞かれますよね。で結局イエス様が私たちのために、まあ、祈っておられますね。イエス様が、まあ、私たちを愛しておられます。このローマ書もそのことを特に強調してますよね。例えば35節見ますと、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？飢饉ですか？剣ですか？まあもちろんいいえというのが答えですよね。この私たちをイエス様は無条件に愛しておられますね。ペテロがイエス様なんか知りませんとこう怖くて3回言いましたが、そのことを事前にイエス様はちゃんと把握してましたよね。でペテロのために祈りました。それはペテロにとってみればとても大きなショックで、まあ人によってはそれで信仰がダメになってしまう、それが悪魔の狙いですけどね。でもそうならないように主は祈られたんです。事前に祈られたし、あと後からですね、ペテロと会って、そしてその許しをし、またペテロを用いるんですね。さあこのようにイエス様が私たちのためにペテロだけではなく、他の聖書人物ではなくて、今日、今日の私たち、私、今日集まっている兄弟姉妹、あなたのために主は今日も祈っておられますよということですよね。でこれがじゃあ私たちにとってどういう、こう意味を持つかというと、まあそれは本当に様々にあると思いますね。それは本当にいっぱいありますが、意味としてはいっぱいありますが、まあ特にこのローマ書の8章のこの流れを組んでいきたいと思います。35節からですね、まあさっきも読んだんですが、36節から見ますと、あなたのために私たちは 一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあって圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも経験、ごめんなさい、権威あるものも今あるものも 後に来るものも、力あるもの、 高さも深さも、その他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。で結局この全体のこの箇所全体の言わんとしていることは、私たちのイエス様にある救いは確実ですと、確かです。その救いの確かさをここを特に強調しています。 もちろんイエス様が私たちのために祈ってくださるということは他に多く意味を持ちます。でも今日は特にこの救いの部分について見ていきますが、で結局その中でイエス様が鍵ですね。本当にこの今読んだように、36節でしょうかね、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。勝利が保証済みです、保証付きです、ね、こういうことですね。で結局、まあ、この私たちの救いについて考えると、教会ではよく救いという、ね、表現を聞きますよね。でもその救いというのにはいろんな部分がありますね。30節にはさっきも読んだんですが、神はあらかじめ定められた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。で特にこの最後の部分、その義と認め、義と認められた者にはさらに栄光をお与えになったというこの、まあ、部分を少し考えたいんですが、まあ、この義と認めるというのは、まあ、義認と言いますね。神様が私たちを義と認めてくださる、そこから救いが始まりますが、でもさらにとありますね、栄光をお与えになりますと。これがこの最後の結果です、最終的な結果ですが、まあ、ここには歌ってませんが、まあ、言うならば29節が歌ってますが、その中間は何か、すなわち義認から始まり、義認というのはだから罪をもう責めません、もうね罪の滅び裁きには合わない、もう許されますというとこから始まるんですが、栄光で終わるんですね。でその中間はというと成果という表現を使いますが、まあ、それはまさしく29節にあるように、私たちがキリストに似るものと作り変えられていくということですよね。ですから、この救いが完成できるように主は祈ってくださるんです。まあ、他にも祈りがありますが、それが今日特に注目したいんですね。まあ、34節にあるように、神の右に座につき私たちのために取りなしてくださるのですと、まあ、取りなしっていう表現がねここに使われますよね。これはまあ人のために祈る、他人のために祈るというのは取りなしていますね。だからこのイエス様が私たちのために取りなしてくださる、私たちのために祈ってください。まあ、この救いについてさっきもね触れましたが、義認から始まり成果と、そして最後には栄華と、まあ、栄光というねことになりますが、この部分について少しちょっと考えたいんですね。まあ、それなりに話すこともありますけども、まあ、私たちはイエス様を救い主として信じるときに、自分の罪を認め、あ、私は本当にこの罪の罪人であり救い主が必要ですと、イエス様の十字架を信じた時に、その時に私たちは罪の裁きから救われます。すなわち、まあ、これは義認と言いますね。で、まあ、その時をもって私たちは神の子とされます。神の家族の一員とされます。でそこから、まあ、ちょうど赤ちゃんが生まれる時に、それから成長が始まるように、そんな風になるわけですね。結局この救いというのは罪のさまざまな影響から、その全ての影響から私たちを解放してくださるんですね。だからイエス様を救い主として信じると、まあ、二度とその罪のために裁かれない。結局イエス様が十字架でその裁きを代わりに受けてくださったのですから、 裁かれません。それで義人という表現になりますね。イエス様の義が私たちに与えられます。イエス様の義は完璧ですから、だから、まあ、私の日常生活は全く完璧じゃないんです。いろいろ賭けが多いんです。でもイエス様の義に預かりましたから、神様の御前では私は 義人とみなされます。イエス様ゆえに。でも救いはそれだけじゃなくて、それはさらに言うならば、私たちがこの聖化ですね、まあ清く変えられていくというこのキリストに似る、だからイエス様のように愛する、考える、行動する、まあそういうことですよね。これは私たちは日常生活の罪から、このそういう罪深い習慣からこう救われ、助けられこう変えられていくと、これは時間はかかりますよね。でこれが今の私たちの置かれている状況です。クリスチャン、イエス様を信じたものの、私たちは誰一人完璧とは言えませんね。欠けが多く、でも本来ならばキリストに似るものへと日々変えられていく。でもそこでも終わらないんです。その最後には私たちが召されますと、天に召されますと、新しい体をいただきます。栄光、まあ、栄冠ですね。すなわちそれはこの罪には私たちの、まあ、そういう罪の性質を私たちはこの地上にある限り持ってます。この体は本当に罪に、まあ、なんて言いましょうか、こう誘惑されがちですけど、でも、この栄光された体、イエス様のような体をいただくときに、二度とこの罪の誘惑がないわけですね。私たちがそれこそ、これが救いの完成ですよね。まあ、それがこの29節30節にあることなんですが、そのような話を聞きますと、私たちは圧倒されるわけですよ。いやいやいやいや、無理ですでこんな風にね考えがちですよね。で確かにそうなんです。無理なんです。私たちには無理です。でもここにある保証は私たちではなくて、神様がそれをなさってくださる。そしてその中でイエス様が私たちのためにさまざまなさるんですが、その一つとして私たちのために祈ってくださる、祈られているということが、特に今日ね注目していることですよね。本当にペテロのように祈ったように、ペテロもそれで助かりましたよね。そのようにイエス様が今日も私たちのために祈ってくださる。まあですから今日のこの御言葉の私たちに今日の私たちへのこう意味をまず言うとすれば、イエス様を信じたならばその救いは確かです。なぜ確かであるかというと、それは私はペテロのように頑張るぞっていう、そういうことじゃなくて、それは神様がそれをしてくださるから、それはイエス様が私のために祈ってくださるから、それは本当にイエス様の御業のゆえだというようなことですよね。さあでも他にこう学ぶとしたら、他二つ考えて終わりにしますが、もう一つはこの私たちこの信者にとって、まあ信者の私たちの祈りの重みについて、祈ることの重要性について、まあ教えられると思いますね。結局私たちはこの29節にあるようにキリストに似るものとなるはずであれば、まあ、それが神様の御旨ですよね。でそうであったとすれば、その祈りもその一部ですよね。すなわち私たちの主イエス様は もう取りなしの祈りのをしてくださる方ですよね。イエス様に似るっていうことは、私もこの祈る、まあ自分のためだけではなく他人のためにも取りなしの祈りをするという、こういうことですよね。で、まあちょっと時間の関係で見ませんが、ちょうどこのさっきね、ペテロに祈ってますと言われた時の後に、イエス様と弟子たちはゲッセマネに行きました。でそこでイエス様が弟子たちに、この試みられないように祈りなさいと、まあ、命じるんですが、まあ、弟子たちは疲れてましたね。で寝てしまいました、まあ、ペテロも寝てしまったんですね。まあ、ですからイエス様が私たちのために祈っているので、特に祈る必要はないというのはもちろん間違いですよね。私たちはイエス様に習って、まあ、祈るものとなるべきです。それは自分のためにももちろん祈りますが、取りなしの祈り、イエス様が私たちのために祈ってくださるように、私たちは他人のことも覚え祈るべきですね。そしてもう一つですが、それはこのキリストを救い主として信じることがいかに重要であるか。まあ、結局ここに今日見ましたように、救いがこんなにもすごいことだとすれば、すなわち私たちが罪許されるだけではなく、いつまでもどこかで生きることだけではなく、私たちがキリストに似る、そして栄光された体をいただき、主と共にいつまでも共にお交わりをするという、この救いの壮大さを考えたときに、しかもそれがすでに、まあ、神様の側では完成したし、この確かなものだということを考えたときに、結局イエス・キリストなしにはこういうような救いは手に入れることはもちろん不可能ですよね。それはありえないわけですよ。だからこのように私たちはイエス様を救い主として信じることがいかに重要であるかを覚えますね。本当にイエス様のその十字架上の死、よみがえられ、本当に死に打ち勝ち、そして今も私たちのために祈っておられる、このような救い主ですから、ですからそのような救い主は他にいません。いないんです。どこを探してもいませんね。ですからそのようにこのイエス様を救い主として信じることがいかに重要であるか、まあ逆に言うならば、このような素晴らしい救いをイエス様抜きには、約束の救い主抜きには手にすることは全く不可能です。ありえないわけですね。まだイエス様を信じておられなければ、ぜひこのイエス様を救い主として信じていただければと思いますね。まあ今日はあなたのために祈っていますと、こういうことをね見ましたね。こういうふうにこう周りの方から言われると、特にクリスチャンであれば、これはありがたいことですね。本当に困っている中で、あ、祈られてるんだなと思うと、それは本当にこう力となり励ましとなります。でイエス様がこの2000年ほど前にこの地上に来られ、私たちのこの世界に住まわれ、私たちのために十字架にかかられたんです。その時のイエス様は周りの方々のためにいろいろ祈られましたが、なんとイエス様が今も生きておられます。そして今も天において今日このここにいる私たちのために祈っておられます。でそうであるから、だからそうであるから、パウロがこの37節のように言えるんです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。 パウロがなぜ確信があったか、それはパウロ自身に対する確信じゃないです。いろいろ困難な中に置かれてますが、でも圧倒的な勝利のその保証というのは、このような救い主がおられるから、神様が味方であるから、イエス様が私のことのために、私のためにただ死んだだけではなくて、蘇って天に神の右に座し、そして今も祈っておられるから、そうだということですね。だからそういうような意味では、私たちもその確信を持っても全く、まあ、当然持てるわけですよね。私たちもさまざまな困難に遭いますが、その困難は時には自分の中から来るものもあります。時には外部からもあります。でもそのような中で勝利は確定ですね。まだイエス様を信じておられない方、主はあなたを愛しておられます。本当に罪人を歓迎されます。ぜひこのイエス様を救い主として信じて、いただければ、今日見たような確実な保証付きの素晴らしい救いが待っているわけですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を見、そして本当に主イエス様が今も生きておられます。天において神の右に座しておられますが、しかしそこで私たちのためになんと日々祈ってくださる。私たちが本当にこの神様のご計画に沿って救いの御業がなされ、最後まで無事私たちが守られますように、主は祈っておられます。さまざまな困難な中に置かれる私たちを見ながら、いろいろ困ったこの私たちの様子を把握しながら祈ってくださる。どうか私たちはこの素晴らしいことを覚えて、本当に感謝しつつ、その大きな励ましを覚えながら、本当にこのイエス様ゆえに勝利が保証されていることを確信できますように、どうか導いてください。まだイエス様を信じておられない方も、その救いの必要を覚えることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。頭を下げたまま、目を閉じたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。本当に主は右に座し、父の右に、神の右に座し、そして今も私たちのために取りなしをしておられる。取りなしの祈りをしてください。このようなことを改めて考えたときに、パウロはどんな目にあっても私は圧倒的な勝利者ですとこう言ってますね。そしてその通りです。どうでしょうか。私もいろいろ困難の中に置かれます。いろいろ悩みやよくわからないこともありながら、でも主に愛され、そして主に祈られていることを特に覚えて、それは感謝です。そして大きな励みになります。で、私もそういう勝利の思いの中に歩めますように、そういうふうな思いが今日改めて与えられました。そういう方々がおられましたら手を挙げていただけますか。はい、はい、よろしく、結構です。どうでしょうか。本当に主に頼りながら、だから本当に主が私のために祈ってくださるんですから、主に頼りながら期待していきたい。どうでしょうか。他におられますか。どうでしょうか。まだイエス様を救い主として信じておられない方々おられますね。いかがでしょうか。イエス様を本当に素晴らしい救いを用意してくださるんです。とても私たちはこのような救いを自分の努力では用意できるはずもありませんね。イエス様抜きにはありえない話です。どうでしょうか。 このイエス様を救い主として私も信じたい、そういう思いがおありでしたら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられた方々、その上に祝福を与え導いてください。本当に私たちも日頃主が私たちのことを取りなしてくださる、祈ってくださる、このことを覚えながら歩めますように、そして本当に感謝しつつ、この主により頼みながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。